ロマンチックな都市であるトロワは、トロワに関する物語をただ人々に感じてもらうだけでなく、イベントで街の魅惑的な特徴を伝え、名声を得ているのです。シャンパーニュのコルクにそっくりなその形から、今やトロワには頭と体があると言われています。この街のハートのシンボルには、トロワのアーティスト、ミシェルとティエリー・カインヨー・フエールの心がこもっています。その作品には、橋の修復に誇りを示すため、埠頭のちょうど中央に置かれています。現在使われなくなった運河は、コルクの頭と体の部分との分け目を形成します。夜には赤いライトアップで、ハートが鼓動するのが見られます。それゆえ、誰の比喩でなく、文字通りハートの街なのです。トロワは、みやびやかな愛の街であり、近代小説の元祖となった12世紀の宮廷愛の詩人、クレティアン・ド・トロワの故郷でもあるのです。彼は詩を通じて、円卓の騎士の高貴な価値観に加え、女性の美しさ、情熱を注ぐという新たな価値観の美徳を、私たちに教えてくれます。アーサー王伝説の一節にある、女性が敬意を示さないのは、あなたが心に名誉を持っていないということです。無邪気な息子、パーシバルに向けたこの母の言葉を、パーシバルは後に、ブランシェフルールの腕に抱かれた時に理解したことでしょう。パーシバルが、聖杯伝説の中で探求したものは、つまり女性への愛だったのではないでしょうか。同様に、シャンソン歌手として知られ、シャンパーニュ地方と、自分の土地のトロワからの独立の最後の望みであったテオバルト4世は優れた戦士であったことに加え文筆家でもあったのです。彼は多くの騎士について歌を作り、ロマンチックな愛の美徳を称賛しました。お嬢さん、私があなたに初めてお会いした時、あなたが私の目の前から去った時、私の心は震えました。これが彼の有名な詩です。愛の裁判所と表現されるトロワ、世界中の他にどこに誰かの愛を裁く場所がありましょうか。愛の裁きを行う特権を持った都市がごくわずかフランスにあるのです。愛を裁き、心の問題が検証する、トロワはそのような特権を持った町の一つです。公聴会が王国の著名な女性たちによって主催され、配偶者間の意見の相違が仲裁され、道徳的問題が議論されました。裁判所がただ一つ従う判例は、宮廷愛だけで、その他は誰かの良き見解によって彼ら自身が導かれることが必要でした。彼らは原則に基づき裁かれます。例えば、恋人が長期不在になったのを言い訳にその恋人を見捨ててはならない。つまり、たとえ彼が戦争に行ったとしても、彼の存在が奪われたわけではないということです。トロワとオーブ県は何世紀にもわたってロマンチックな地域なのです。トロワは以前、王と女王が結婚する場所として選ばれたこともあります。喧嘩王ルイ10世、イングランドのアンリ5世などがその例です。宮廷愛の芸術という書が、アンドレアス・カペラヌスによって書かれ、13の戒律による礼儀的な愛の指示が伝えられた時代がありました。現実でも架空の話でも、多くのカップルの愛がオーブ県で芽生えています。アベラールとエロイーズ、フレデリック・モローとアルヌー夫人、フローベールの感情教育に登場するポーリーヌ・ド・ボーモン、作家フランソワ・ルネ・ド・シャトーブリアンなど、数え切れません。これらの素晴らしい貢献者たちに恵まれながら、トロワとオーブ県を愛の都と言わずにいられるでしょうか。ハンガリーのアーティスト、アンドラス・ラピスが作ったリリー・ローザの彫刻付近や、プレオー広場にあるエロイーズ橋や、愛の木にもあなたも愛の証の南京錠をつけてみてください。リリーローザは愛のバラを意味します。この他にもダンピエールの岩壁とクレマンソー通りの交差点で口づけをする少女の像に出会えます。この高さ150センチほどの彫刻はオランダのアーティストジェット・ジェイコブスによって作られました。